熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日とも寒い日が続いていますが、
ね、早いね。18日も今年も18日過ぎたという。
本当ですね。なんか年々ものすごいスピードで過ぎていくんですよ ね。
なんかもう年いけばいくほど1日が早いなな
んでだろう。
僕ね、あの家帰ったらカレンダーこう消していくね、
はい、
スピードがあれもうすんだなという感じほんまに、
まあ、でも充実してるからじゃないですか。
いや、そうやなし、早いわ。
ほんまに
早い、住んでいくの。
何もしてなくても早いですね。
昔年いった人が、うん、まあ、年いったら日にちだと早いぞって言ってたけど、ほんまやな、最近思うわ。
そういう感じる時にもっとあれこれやりたいと思いますか。
別にあんまり思わへんけどなんで
もうちょっとやり遂げてますからね。
今までいろんなことやってきたもん。
達成感がね、ありますもんね、もうね、
いろんなことやってきたから、そんなにあんま思わないけどね。
結構仕事以外の欲ってもないんですかなんかこう、ないんですか。
まあないこともないけども、だけどなんかもうずっと生まれた時から仕事してきたから
生まれた時から
もううちら農業やから、ずっともう田んぼ、冬はもう冬なんかね、藁を置いてこう押し切りで切って巻くねんね。それ俺の仕事や、ほんでその上で高温器でついて冬の間にするとかなあかんね。なんでか言ったら中の肥料が活性化して肥料になるよ、土の中の。だから乾かすために、それずっと冬仕事や。
でもなんかその土台がやっぱり大事なんだなってすごく思いますね。
だからそれ嫌なんやけど、嫌なんだ、しゃあない。
そうでもね、そこがこうなんていうの、屈強な精神力とこう体と作ってるじゃないですか、今の塾長の。
いや、だからその環境がそういうのになってしまう
ね。大事だな、やっぱり。
だからなんか、まあ今の子ってね、例えばうちの孫たちよりも今クラブ活動でサッカーばっかり言っとるよ、まあそれはサッカーやるのは別に僕はいいと思うんだけど、我々はそう生活していくために働いてたんか。
そうですね、
それ全然ちゃうねん、原点が。自分でやらないと物は片付かへん、だからコツコツコツコツやらない。それがずっと生まれた時から続いてるわけ。誰も何も助けてくれへん。
なんかそういうのがなくなりましたね、今の子供って。まあある子もいるんでしょうけど、その生きる力的なものをね、もっと学べたらいいなと思いますけどねさあ、そんな中ですね、大学入試センター試験がもう明日明後日ですね、2日間開催されます。塾長はもうそんなっておっしゃるかもしれないですけれども、
いや、まあそれはそれで一つの難問やから、あの大学行くためにやっぱりええのちゃう、
ね、あの目的を持って大学で、
学ぶことは非常にいいことですね。
そうです
ね、それをいかに生かすかいのが大事。
要するに会社に入るために大学行ったような感じでしたね、結局最終的には。
あ、みんなせいで。
そうなんです、そこなんですよね、結局ね。
最終の学校どこ行ったか、これだけは自分。
そうですよ、
そうなんです。嫁入り道具みたいなもんね。
嫁入りその花嫁修行みたいなのなくなってきましたよね、最近。
花嫁修行もええと思うね、どうせ将来ね、まあ結婚するっていうことが前提であればね、せめてね、その料理を習いに行くとかね、お茶とお花は基本ですよ。その極める必要は全くない。多少覚えてると、あと着付けぐらいね、ちょっと着付けぐらいできるとかね、そういうのはちょっと習いに行っといた方が僕はいいかなって、おっと思うもんね、
そう、それはそう思います。着付けた子は特に、自分で着られたらね、
パパパって着る、おもうそれだけで、おええやんと思う。
結構着る機会があるんですよね着物って、その行事だったりとか、
だからそういうのはね、もう少しやるべきやなと思うけどね。
まあね、なかなかね、時間がって言ったらいけないのかも、作るものなのかもしれないですけど。
いや、遊ぶ時間はあってもそんなんしへんねや、
そうなんです
ね、親が言わへんから。
あ、でも京都の方ってこうね、代々やっていくんじゃないですか。
いや、そんなこともないけどな。
本当ですか。
そんなこともない。
そうですか、じゃあちょっと話進めますね、
さ
て、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 0755-431-2300、 0755-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブよりたつる農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
超エイヤン超エイ通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。会社で働く上で社内環境というのは大事になると思いますが、その社内環境を作用するものに社風というものがあると思います。その社風というのは塾長、なかなかこう入ってみないとわからない部分ってあると思うんですよ。こう会社説明会とかに行っても、まあうちはこういう会社ですって言われたとしても、まあその部署部署によってね、違うかもしれないし、まあ、その社風が自分に合っているかどうか大きな問題なのかもしれません。この時間は塾長に社風についてお伺いしてみたいと思います。まずは長栄さんの社風は客観的に、まあ、主観的に
中にいるから僕らあんまり分からへんけどな。うーん、僕らあんまりガタガタ言わへんし。
え、うちはこんな会社ですっていう時はどういうふうにおっしゃるんですか？
いや、管理会社です。
めちゃめちゃ事実じゃないですか。
いや、管理会社でコツコツとやっぱり入居者をサービス、入居者ファーストで頑張ってくださいと、彼らが喜んでいただく分、喜んでもらうまでやれとかね、そういうのはまあ言いますけど、その社風って言われたらちょっと困るけどね。
なんかね、さっきこの KBS の方に聞いたら、うちは自由な会社ですとおっしゃられておりまして、
まあまあ自由でも僕はね、いろんな問題点を起きるやん、その時にいかに判断すべきかということが大事で、それは何をもって判断するかっていうのが大事で、僕は心の中にね、人として正しくないか正しいかというね、物差しを持てと、で全てそれで測れ、何か問題が起きた時に人間として正しいか正しくないかっていうことで判断しなさい、他のことで判断せえとは言わへん、それが一番大事やっていう。他にはあんまり言わない。
でもその物差しがちゃんとしてるかどうかもありますよね。
いや、だと人としてっていうのは分かるやん。自分でパッと見て、あ、悪いことやとかええことやとか、それは分かるやん。人間はもともと正義やから。
そうですね、
だからこれはやってはいけないなというね、ことは分かるでしょ。それはしない方がいいと。だけども自分の欲とか我があってそれを抑えて、俺得やしこれやろうっていうやつもおるやん、そやなしに人として正しいか正しくないの方が大事だよ。いつもそれしか言わへん。それで会社はね、楽しくなかったらあかん、辛い会社はあかんっていう、
その会社の中で楽しく過ごすのって、まあ、いろんな方法があると思うんですけれども、その一つになんか自分が必要とされているというか、例えばその人に認められている、上司に褒められた、まあ、そんな認証力みたいなのもあると思うんですけれども、そういうのって塾長大事にされてますか？
まあまあ、褒めることは大事なこと、ことやわな、ようや頑張ったなと。
そう、なんか承認欲求ってあるじゃないですか、人間って。
もっとこれすればもっとお前ようなのちゃうかなと思うとかね、だから何でもかんでも否定するっていうのは基本的にはあんまよく人は育たないっていうね、で褒めて、ほとんど褒めて、あともう少し頑張ったらもっとようになるっていうふうな褒め方をしなさいっていうことはよう言われたもん。
そう思います。
いや、まあそれはその方が人間として嬉しいよな、
そうですね、なんかそのね、頑張れますもんね、やっぱりね、
だけどそれは指導の世界でね、ほんまに行くのが嫌な時に行けって言わない時もあるやん、だけど我々は行けって言うてもね、こいつ大丈夫か、こいつやったら行けるやろという考え方があるから、そこへ交渉に行けって俺は言うけども、だけども そいつが行ってね、命も取られるような事件が起きるとこやったら行かさへん、うん、俺ら基本的には、うん、行けっていうのは、あこいつやったらまあそこそここなしようよと見て生かすわけ、うん、だその辺はな我々が見てるからそれ大丈夫や、上司としてはそんな部下を育てていく意味や、うん、で経験をしないと人っていうの育っていかへん、
う
ん、
確かにそうですね、うん、そうですね、良、うん、くも悪くも両方ないとダメですもんね、
う
ん、
そうだから、うん、その辛い時はそういう考えに立って、うん、あこれをしたら俺もっと強くなれるやのなぁと思っていくという、うん、そういう考えを持てると少々のことでも僕行きますっていいよ、ね、
へ
え、どんどんどんどんそいつは育っていくよ、ね、うん、一挙なやつはそれ以上全く伸び
まあそうですよね、うん、そりゃそうですわ、
だから自分次第、ね、うん、だそういうふうに物事を考えたら僕は育っていくと、だから会社っていうのはただ単に、うん、まあ、金を稼ぐ場所なんやけど、生活を糧を、だけどそこで人生を、ね、成長さす場所でもあるわけや、
うんうん、そうですね、今の若い人たちがねこの後支えていくんですからね、
そう家庭とかね、うん、家族とか支えて、うん、そいつらがまたそういうふうに教えてくれたら、うん、ちょっとでもね日本が良くなるやろっていうのが会社としてと使命だ、うん、
なんか聞いてるともうこの話が長英さんの社風なのかなって思いますけどね、
そう
私は、
そうや、まあまあまあ金銭的なものは頑張ったらまた稼げんやんけ、知恵出したら頑張ったらええやんけ、だけどもやっぱり人生の方が大事やから、その人が存在することが周りが良くなることが大事、
いい影響力だ、それが後に続いてそのお金にもつながってくると思いますけどね、
それはたまたまな、それは知恵と努力や、ね、知恵っていうのは枯渇しへんから、どんどん出てくるから、
あでもすごく長英さんってこう風通しのいい社風だと思うんですよ、旗から見てると、割とそのまあ塾長がしっかり下のことを面倒見てらっしゃるのもあると思うんですけれども、そのね下の方の意見もちゃんと受け入れて、
まあまあできるだけ聞いて、
うん、
どんどんやりなさいと、
なんかこう社長室に閉じこもってる社長ではないじゃないですか、
うん、まあまあで僕は外に出て社長室ってね、いつでも声でねドア開けても誰も来ないね、自分からそこへ入ってから
確かに若干ちょっと入りづらいですよね、フラフラと
入りづらいよだから開けても誰も入ってこない、ね、それやったら職場の中にいる方がいいね、みんなの話が聞こえるから、その方が俺はええと思う、
ね、いつもねフロアの真ん中に今
そうそう
机を置いて、うんうん、まずそこがその明るさ活気につながってるのかなと思う、
まあまあ一応経営者の中心にいるから、うん、まあ、そういう意味では責任上はそこにいるだけで、ね、辞めたら関係ないしね、結構あの場所っていうのはいろいろ考えな、会社の経営ってねもう悪になったらもう経営者の責任なんや全て、うんうん、全責任はね中心にいる人間が悪い、ね、だからうまくいってる間はね、うん、それはまあそういうの嫌なんしゃあない、人間でね心で動くから、だからあの人がね自分に何をしてくれるかが大事だから、俺のこと分かってくれてるかって、人はね自分のことを知ってくれてる人間にあんなん言うとけど、あの人は俺のことはよう分かってくれてるというね、そういうなんか満足感っていうのがあんねん、だからそんなんね小手先でね数字だけでね会社の経営なんかできない、あれはねもう金融やってる人ですわ、会社なんか会社のため、俺もうちの会社なんか会社のためなんかやってバカボーンと、お前らの会社のためなんか言うていらんわ、お前は自分の人生を大事に生きるために頑張れと、会社のことは後でええと、自分の家族とか自分のことを中心に考え
と、そんなこと言ってくれる社長なかなかいないと思いますけどね、
そうやろ、自分が幸せでもないのに会社ばっかりで幸せになってどうすんのやと、
まあそうですね、家族が幸せなきゃいけないですね、
まず自分が幸せになって家族が幸せになって、うん、たまたまついでに会社が良くなったっていうのが一番理想ね。
なかなか難しい。
だからあんまり会社のためとかよう言うてくるけどな、いらんわ、ね、お前自分のこともできんくて会社のことは考えない、それは俺の仕事や、
そう確かにそうかもしれないですね。でもそこが多分きっと長英さんの社風なんじゃないかなと、
どうなんかな、
風通しの良さなんじゃないかなと思いました。
どうなんかな、分かりません。
さあ今週は塾長に社風についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね郷ひろみさんのゴールドフィンガー99っていう
景気よく
あちちで、
はい、
お願いします。
それではどうぞ。お家探しは超えい、あ
こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
超営業賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超営業塾長、住まいに関するスペシャリスト超営の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便り京都府の方です。ラジオネームこたつでみかんさんからいただきました。ありがとうございます。質問です。賃料ってどのようにして決まるのでしょうか。誰が決まるのですか。社長さんですか。値段決めの法律などがあるのでしょうか。値下げをしていただくことはできますか。教えてくださいという点です。
なるほど、はい。まあ、賃料も決めるのは、まあ、普通に、服とか買うのと一緒でね、原価を決めて利益を乗せてやるという。だけど服なんか基本的には、まあ、何千円から数万円でしょ、うん、だけどマンションの場合は金額高いから一部屋1000万円とかかかるんで、1000万円の部屋はね、例えばワンルームで5万円やったら、まあ安いなと思うわね。1000万円の服を着てるようなもんや。それを自由に使えながら、うん、まあ、だからそれとはね、同時にやっぱり近隣相場がこんなもんやっていう世界があるんですよ。だけど例えば高くしたら部屋入らないでしょ、高いから。それだけ価値あるもんかどうかわからないけども、うちはもう特別にしたと。流し台を金にしたとか、家賃高しやと。誰が流し台を金にせえって言うたと。それだと開けといてもね、絵に描いた文字で伊勢にもならんです。だからそういう意味では、まあ、皆さん方が、まあ、今の生活環境の中でこれぐらいやったら妥当性のある金額やなっていうものを、我々管理会社とか仲介会社さんとか電力さんが考えて出すんだよ。
まあ、京都市内でいうとその場所場所に、あとはそのね、ちょっと影響してきますよね。
そうやね、やっぱり市内っていうのはどうしてもその交通機関が便利な分ね、うん、やっぱりその分高いんですよ、うん、で郊外行くとやっぱ交通機関がちょっと不便だから、何がするにしても移動するのにも費用がかかりますから、うん、ちょっと安くして、まあ住みやすいようにするとかね、うん、まあ、それをまああと平米数やね、広さで、うん、まあ、これぐらいの部屋やったら大体こんなんで、うちは物件たくさん情報ありますので、うん、その中でもう確実に入る部屋は、うん、それはもうある一定の値段でやります。ただし、ね、特別に人気のある物件とか、うん、そういうとこはやっぱ高いです。
うーん、例えばどういうことでしょうか。う
ん、まあ、建築さんのゼネコンとか設計によっては、まあ例えばなんとかメゾンとかいう、こう名前をつけてですね、ああいうプレアメーカーが出したりとか、やっぱ人気がある場所があるんですね。そうか、まあ鉄筋でこう非常に買い物が便利やし、まあ中に置いてある、まあ金とまではいかんけども、いいまあ門がつけてあるとかね、そういうところはやっぱり特別な値段になりますね、うんうんうん、価値あんねから、
うんうん、
で別にそ入らなくても別にええという、
うんうん、
別にええですよ。だけどまあ入ってありますわ、そういうの好きな人
いいところにね、グレードの高いものに住みたいという人もいるかもしれない、
うん、そういう人もいるし、まあ、うん、例えばランドリーのサービスがあるとかね、
うんうんうん、
あのマンションの入り口に管理人がちゃんとおるとかね、うん、そういう驚くになってるとか、そういったもんがちゃんと設備的についてるところは多少やっぱ高いですね、メンテナンスいるんで、うん、
まあ、その需要と供給でも価格も決まってくるってことですよね。
そうです、はいはい、うん、まあ、あの賃貸マンションでね、基本の原点は負債を作ることなんですよ、相続税対策で、
うん、
例えば土地があって建物を建てると あの借家建て付け地で評価額がね何分の1かになるんですよ。相続税対策、うん、建物建てる5億円かかる、現金5億円かかったけど評価は2億ぐらいやと、うん、ほんなら相続税は評価で出ますから、あと3億円負債が残るんでね、うん、その分は他のお金を操作することができるという、うん、これが原点やから、うん、備えにめちゃくちゃ儲かるもんでもないという、うん、だけどまあ日本のねその住宅事情を考えたら耐えていかんないことで、そういう優遇措置をしながら不動産を持ってる人に耐えてもらうという、うん、まあこれからさっきのシェアが流行るんで、まあ、分譲で住むよりも賃貸で住んでお金残しとく方がええかなという、うん、分譲でうっかり持っていて最後死んだらそれ相続税で争いになるとかね、うん、何にもなかったら争わないよな、うん、元気やではっきりしてるもんね、うん、生活しているっていうことを考えれば、だからまあその持ち家志向っていうのはこれから僕は追ってるのちゃうかなと実は思ってる。
あの自然災害もね増えてきたじゃないですか最近、まあ、それもあると思うんですけれども、うん、
自然災害でもマンションなんか人のものやから、うん、そこが使ろうが何しようが何の板でもない、うん、
賃貸だったらね、
賃貸だよ、うん、だけど自分の持ち物やったら直さんなし、保険準備診断し、修理診断し、家でも一個でもそうでしょ、うん、だけど賃貸であればなまた次のとこ行こうか言ったら、うん、住むだけのことやし、災害には全く関係ない、固定資産でも払う必要ないし、うん、何にも払う、ただ家賃だけを払ったらいいだけのこと、そういう意味ではなんかそういう傾向になりつつあるかなと、うん、僕は思ってるけどね、それが新しいやり方は、まあ、今年か来年あたりまあ出したいなと思ってます。
分かりました、そろそろまとめていただきます。今週のツボです。
はい、家賃は相場で決まります。
はい、ということです。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodoee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐき期間限定でプレゼントしています。こちらの商品は当選者様に田鶴農園さんから直接発送していただきます。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、 E ガレージです。
はい、 E ガレージ、奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
空き駐車場をお持ちの方、ぜひ超英さんの e ガレージ検索してみてください。 e はアルファベットの e です。新しい取り組みも増えて着々と年日も広がってきたということで、
は
い、
アキッパさんと
契約、アキッパさん
提携してやってます、
はい、ぜひ e ガレージもよろしくお願いいたします。そして超英さんにやってほしい企画も大募集しています。今年もいろいろ企画していますか？あげちゃうベルビーとか
今年もかなりやってるみたいですよ。
あ、そうですか。うん、
夏祭りと年末チャポンはもう確定してるんでね。
あ、そうですか。
うん、だからそれもうちょっと金額上げようかとかいう話はしてますけど、
ね、お、また楽しい企画も
また次なんかやるの
準備しておりますのでご期待いただければと。
奥野部長がもう頑張ってやってくれてます。
忙しいですね。さてこの番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。